さっきの間の話をした時の補足だけど、
はい、
あのノンバーバルコミュニケーションの一つとして、
うん、
まあ、沈黙ってやつがあるんだよ。
沈黙？
沈黙だから、まあ、間を作るっていうのとにちょっと似てるんだけど、
うん、
あの、まあ、さっきも喋ったけど、
うん、
あのあえて何も言わないって、黙るっていう、
うん、
よくさ、あの沈黙怖いって言うじゃん、
うん、
沈黙になるのが怖いって。
そうね。
だからなんで怖いかって言うと、分かんないから怖いんだよ沈黙って。相手が何考えてるか分かんないし、
うん、
相手がその何を言いたいのか、
うん、
どう思ってるのか分かんない、全く分かんないっていうか、手がかりがないから怖いんだよ。
まあそうだね、正体不明だわね。
そうだからこそ、なんて、沈黙を味方につけるっていうので、
うん、
かなり、精神的に楽になるし、
うん、
あの強くなる。どうするかっていうと、沈黙ってどっちも怖いんだよ、うん、大体の場合。
相手も？
相手も怖いわけ。
はい。
だからね、自分で怖がるのをやめると、
うん、
だいぶなんていうのかな、楽に話ができる。だからあえて沈黙にするっていう話。
自分から？
そう。あえて黙ってみるっていう。だからね、そうするとどうなるかっていうと、喋ってる時にさ、うん、こうやってなんていうのかな、まあ今こうやって喋ってんじゃん。
うん、
そうだな、例えば。昨日の夕飯何食ったの？
昨日は、
うん、
納豆ご飯。
納豆ご飯。え、他には？
何食ったっけ？あんま覚えてないんだよね。納豆ご飯とキムチ味噌汁、なんだっけ、焼き魚？
まあこんな感じでさ、
はい、
はってあるじゃん、
うん、
何言って
親みたいな、ね、
そう、そうやって相手が不安になるっていうか、
うん、
黙ってる方は別に、
うん、
なんていうのかな、何とも思ってないんだけど、例えば考えてるだけとかね、
うん、
いろいろあるわけだけど、
うん、
でも相手は相手不安じゃん。
そうね、
うん、何みたいな、えみたいな、
うん、
だからこそ有効なんだよ、
うん、
例えばあのね、これって難しいんだけど、
うん、
まあ、人にされて嫌なことはやらないようにしましょうっていう価値観があるじゃん、
うん、まあ言われる、
ね、でもそれって正しいんだけど絶対じゃないんだよ、
はあ、
それを言い出して律儀に守り出すと何もできなくなっちゃうし、
うん、まあね、それはあるけど、
だからなんていうのかな、まあ、人にされて嫌なこともやるべきだったりするわけだ、た時たまに、
ほう、
うん、でまあそうしないと何もできなくなっちゃうからね、
うん、
でその一個として沈黙をあえてやってみるっていうのは割と俺はおすすめで、沈黙をやってみるっていうのは相手を貶めるっていうよりも、
うん、
こう考えればいいんだよ、沈黙って、
うん、
逆に考えれば楽しめるんだよ、
うん、
だから相手も自分も喋んなくなって、
うん、
そうするとどうなるかっていうと、何かしら考えてるわけじゃん、自分も相手も、
うんうん、
でそんな時に相手は何考えてるのかなって言って、
うん、
それを考えるっていうのを楽しめばいいんだよ、
うん、
お互いに何考えてるか分かんないけど、
うん、
相手は何考えてるのかなっていうのを楽しむ。
なるほど。
そう、
相手楽しくなくね。
いや、それは分かんない、相手も同じように考えてるかもしれない、それは分からない、うん、でも言っとけばいいんだよ、
まあ、とりあえず他の人はほっといてってかね、
うん、他の人はほっとくっていうのもあるし、あとは先に保険で言っちゃう、
うん、
例えばよく会話してて詰まったりするけど、
うん、
でも俺結構沈黙って好きで、
あ、
沈黙ってお互い黙ってる時って相手が何考えてるのかなっていう、そういう風に考えるのって面白いよねとか伝えておくと、
うん、
例えば沈黙になった時に相手は、あ、そういえばそれで楽しいって言ったから楽しんでるのかなって言って、お互いに怖くなくなるんだよ、
うん、
沈黙が。
なるほど。
最初に沈黙って結構楽しいよねっていうか、
うん、
お互いに黙って相手が何考えてるのかなって考えるって結構面白い、楽しいよねとか、
うん、
面白いよねとか、そういう話をしておくだけでも相手も楽になるし自分も結構楽になる、
うん、
うん、そういうやり方もある、一個として、うん、沈黙を楽しむ、うん、逆に、
うん、
まあ、そういうことで、
はい、
お互いに沈黙を楽しむっていう方法もある、
うん、
あとは意図的に、
うん、
自分が沈黙を作ってみて、
うん、
相手がどういう反応するかなっていうのを観察するっていうのも一個としてある。
意地悪だね。
うん、意地悪でいいんだよ。意地悪しちゃいけないなんてことないから。うん、でたまにそういうことをする分にはいいんだよ。 いつもそういうことしてると嫌われるけど、
そうね、
たまにそういうことすると、うん、ちょっと面白いよ。
うん、
うん、沈黙作ってみたらどんな反応するんだろうなって言って。
なるほど、
うん、そういう視点が必要。
なるほどね。
うん、
まあ小学生とかなんていたずらしかしてないしね。
そうそうそうそう、いたずらみたいなもんだよ。そういうちょっとしたいたずらで観察するわけ。
うん、
試しに沈黙作ってみて、相手はどういう反応するんだろうみたいな。
うん、
だんだん怒ってくるかもしんないし、
うん、
泣いちゃうかもしんないし、それは分かんないけど、
うん、
でまあ見てみると面白かったりする。うん、
なるほど。
沈黙を自分で作る。
うん、
うん、
まあ、味方につけるって感じ。
そうそう、沈黙を味方につけちゃえば無敵だから。うん、でそこで沈黙は怖いからって言って無理やり喋ろうとすると、大体クソみたいなことしか喋れないから、
うん
焦りがあって
、ね、まあ、思いつきだからね。
そう、しかも面白くないからね、大体の場合、うん、だから余裕持たないといけない。焦っちゃうとそこで終わりだから、
うん、
沈黙やばいやばいやばいやばい、怖い怖い怖い怖いって焦っちゃって、
うん、
喋ってると全然面白いこと喋れないし、
うん、
なんていうのかな、相手もそれに乗ってこなかったりするわけだから、
うん、
相手それに乗ってこないってなんか不公平じゃん。だって自分だけ怖がってるだけじゃん、それって。
そうなのか。
なんていうか、怖い怖いっていうのは自分だけ勝手に怖がってるだけなんだよ。
ああ、まあね。
勝手に気まずくなって。気まずいっていうのがあるけど、ただ単純に怖いだけなんだよ。
うん。
うん。別に相手が何考えても分かんないんだよ。
まあね。
考えまとめてるだけかもしんないし。
うん。
だからこそ、沈黙を味方につける。うん。
うん、
ノンバーバルコミュニケーションとして、まあ、沈黙を使うっていうのは、
うん、
まあ有効だし、まあ試しにいたずらっていうか実験みたいな感じで、
うん、
あえて沈黙を作ってみるっていうのをやってみるといいかもしれない。
なるほど、
うん、あとは沈黙どうしても怖いっていうか、
うん、
沈黙を楽しめるような関係になるために保険として、
うん、
その沈黙って、うん、お互いに何考えてるのかなっていうふうに考えられてちょっと面白いよねとか、そういう話を事前にしておくとかね、
うん、
そういう工夫もあるわけ。
まあ、共通理解になってればね、
うん、
そんなびっくりすることもない。
そうそうそうそうそう、そうなった時に、あ、今お互いこういうこと考えてるなって、こういうこと話したなっていうのがすぐ出てくるから、
うん、
うん、だからまあその2パターンということで、沈黙をぜひ味方にね、
はい、
つけてもらうとまあ結構楽になると、
うん、
うん、
はい。